皆さんこんにちは。司会の赤いブーです。本日は2026年6月8日プレプリどんどんマス .nt の時間です。マス NT カテゴリから厳選した13本の論文をお届けします。1本目はテイラー・ダニエルズさん、ティム・フーバーさん、ジェームズ・マクラフリンさん、ドン・シエさんによるバニッシング・コエフィシエンツ・イン・プロダクト・オブ・クインタプル・プロダクト50席の席における消滅係数です。この論文では50席という無限席を掛け合わせたときに、その展開式の係数がある特定の条件でちょうどゼロになるという不思議な現象を研究しています。特に2つの50席を掛け合わせた場合に注目し、素数で割った余りに基づく特定の数列において係数が完全に消えてしまうことを明らかにしました。これまでの研究では円法や長期化級数といった手法が一般的でしたが、ここではヤコビの30席高等式を使って席を和の形に書き換え、整数公式の上の対合変換というアプローチを用いています。具体的にはある写像を定義して、同じ指数を持ちながら符号が反対である項をペアにして打ち消し合わせることで合計をゼロにするという手法です。計算機代数システムを使って実験的に行列の一般形を探り出し、それを厳密に証明するという流れに現代的な研究スタイルが反映されていて面白いですね。結果として特定の素数と指数の組み合わせにおいて係数が消滅するという定理を導き出しました。この結果は特殊な分割関数にも影響を与える可能性があり、さらには3つや4つの50席を掛け合わせた場合にも同様の現象が起きることが示唆されており、今後の展開がとても楽しみな内容でした。2本目はティム・ドクシッツァーさんによる多摩川ナンバーフォーミュラ4ジェイコビアンズ、ヤコビアンの多摩川数公式です。この論文では微三不地帯上のヤコビアンにおける多摩川数を計算するためのとても便利な積公式が提案されています。多摩川数というのはネロンモデルの成分群の点の数のことなのですが、これまで半安定曲線でしか詳しく分かっていなかったこの構造をあらゆる曲線にまで広げようという野心的な試みです。特に面白いのが多摩川数をユニポテント、トーリック、算術的、そしてコホモロジー的な項という4つの要素の積として表現している点です。著者は電気回路の理論にあるような直列法則や並列法則に似た重み付き多重グラフの形式を導入しています。数学的な対象を電気ネットワークのように捉えて計算するアプローチには実用的な工夫が凝らされていてワクワクしますね。さらに以前から課題だったコホモロジー的な項についても具体的なコサイクル公式を用いて明確な記述に成功しています。これによりどのような生息モデルであっても理論的な枠組みと具体的な計算手段の両方が手に入ることになりました。非常に緻密でかつ計算可能な形にまで落とし込まれた素晴らしい成果です。3本目はヒョンミン・ジャンさん、ネイサン・カプランさん、ジュン・ギン・リーさん、ミョン・ジュン・ユさんによる A-mod-P デターミナント・クライテリオン・フォー・コーエン・デンストラ・コンバージェンス・オブ・ランダム・ P ・アリック・マトリシズ・ウィズ・プレスクリビド・ゼロ・パターンズ、特定のゼロパターンを持つランダムな P 進行列のコーエン・デンストラ収束に関するモジュロ P 行列式基準です。この論文では P 進整数上のランダムな行列において一部の成分をゼロに固定したときに、その余角の分布が数論でとても重要なコーエン・デンストラ分布に収束するかどうかを調べています。通常すべての成分が独立にランダムであれば収束することが知られていますが、ゼロの場所が決まっている場合は話が複雑になります。そこで著者たちは行列をモジュロ P で簡約したときに全近的に正則であるかという条件が収束の鍵になるという基準を導き出しました。特に階段上にゼロが並ぶパターンやバンド行列に注目してモーメント法という手法で解析しています。面白いのはバンド行列の場合、 帯域幅が行列のサイズに合わせて無限大に発散しない限り、公園デンストラ分布にはたどり着けないという点です。単にランダムな成分があればいいわけではなく、構造的な広がりが必要だという結論には、数学的な厳密さと同時にある種のダイナミズムを感じますね。最終的にどのようなサポートパターンであっても、このランクに関する条件が十分であるという大胆な予想を提示して締めくくっています。4本目はアメラ・ムラトビッチ・リビッチさんとアレクサンダル・バラシェブ・サマルスキさんによるノート・オン・ザ・エクイバレンケ・オブ・コスタス・ポリノミオルズ&オーサモフィズムズ、コスタス多項式とオルソモーフィズムの等価性に関するノートです。この論文はレーダーやソナーの通信で非常に重要視されるコスタス配列を生成するためのコスタス多項式というものに注目しています。実はこの多項式の検証には膨大な計算コストがかかるため、著者たちはオルソモーフィズムという概念を使ってより効率的に探索する方法を考え出しました。具体的にはある多項式がコスタス多項式であることと、その合成がすべてオルソモーフィズムになるような特定の条件を満たすことが同値であることを証明しています。有限体の原子元を介して結びつけるというアプローチが非常に鮮やかですね。さらに正標数の体におけるコスタス多項式は係数の半分以上がゼロになるという興味深い性質も明らかにしています。またこれらが平面多項式の情報的なアナログとして機能することを利用して、互いに直交するラテン方角の完全な属を構成できることも示しました。最後にはビット演算などを駆使した最適化アルゴリズムまで実装しており、理論的な美しさだけでなく実用的な計算速度へのこだわりが詰まった素晴らしい研究です。5本目はアレックス・ルターさんによるマルチスケールプロパティオブコンティニュードフラクション SETS 連分数集合のマルチスケール特性です。この論文では連分展開に現れる数を特定の集合に制限したとき、その実数の集合がどのようなフラクタル次元を持つのかを詳しく調べています。ハウスドルフ次元についてはすでによく知られていましたが、ボックス次元、特に下ボックス次元を求めるのは非常に難しく、単純な公式が存在しないという課題がありました。そこで著者はこれらの集合を無限個の写像からなる自己共形反復関数形という枠組みで捉え、ガウス写像とその逆枝を用いて解析しています。特に面白いのがブランチング関数という道具を導入して、異なるスケールで集合がどのように覆われるかを分析している点です。結果としてハウスドルフ次元と固定点集合のボックス次元の関係から、ボックス次元がいつ存在するのかという明確な基準を示しました。さらにハウスドルフ次元とボックス次元の隙間を埋める中間次元についても考察を広げています。全体のスケーリング特性と固定点の分布が複雑に絡み合って幾何学的構造が決まる様子が書かれており、非常に緻密な分析が行われています。6本目は正弘美音さんによるコネクションビトウィーンザリーマンゼタファンクション&ランダムマトリシズビアハイパーファンクションズ、超関数によるリーマンゼータ関数とランダム行列の接続です。この論文では数論の最大の難問の一つであるリーマンゼータ関数のクリティカルライン上での統計的な振る舞いについて研究しています。特にゼータ関数のモーメントがランダム行列の特性多項式と関係しているというキーティングスナイス予想に新たな理論的な根拠を与えようとしています。面白いのが超関数という道具を巧みに使っている点です。ゼータ関数をモデル化するランダム解析関数はクリティカルラインが自然境界になってしまうため、普通の関数として扱うことができません。そこで著者はフーリエ超関数として境界値的に扱うことで統計的な性質を厳密に定義することに成功しました。結果としてリーマン予想の下でゼータ関数の統計分布がランダム行列の特性多項式の挙動と一致するという極限公式を証明しています。 小関数の枠組みで極限の順序を入れ替えられるかどうかが予想の正しさに直結するという視点は非常に鋭いアプローチだと思います。7本目はグラムド・ナゼさんとアドリアン・バシウさんによるオン・ザ・ファクトリゼーションズ・オブ・インテガーズ・ビア・ディビジョン・アルゴリズム・フォー・ポリノミオルズ、多項式の除法アルゴリズムによる整数の因数分解についてです。この論文では合成数を効率よく因数分解できるかという数論の大きな課題に挑んでいます。具体的には塩分多項式やシルベスターの集結式、そして有名なフェルマー型の方程式を組み合わせて因数分解の手がかりを探るというアプローチをとっています。驚くべきは正表数の世界でフェルマー型の方程式に特定の解が存在する場合、その表数の倍数である合成数を多項式時間で因数分解できることを証明した点です。具体的には多項式の剰余やユークリッドの誤助法をうまく使い、逆元を持たない係数を見つけ出すことで隠れた約数を暴き出します。ただ期待して読み進めると多くの反素数においてはこの条件を満たす解が非常に稀であることも同時に証明されています。つまりこの手法で今の暗号通信を根こそぎ壊せるわけではないということですね。理論的な突破口を示しつつも現実的な壁についても誠実に分析している点に研究者としての誠実な姿勢が現れていると感じました。8本目はハトマッチチェクさんとアリアハミエさんによるツイステッドモーメンツオブランキンセルバーグエルファンクションズインザプライムパワーレベルアスペクト、素数べきレベルにおけるランキンセルバーグエル関数のツイストされたモーメントです。この論文では素数のべき乗をレベルに持つプリミティブ形式に関連付けられた L 関数の中心値の1次および2次のツイストされたモーメントを計算しています。一般的な研究ではレベルが素数だったり平方因子を持たなかったりする場合が多いのですが、ここではあえて固定された素数の深い分岐の影響を調べるために素数べきという設定に挑んでいます。カスプ形式の空間にオールドフォームが存在するためペーターソンのトレース公式を扱うのがかなり大変そうですが、そこを丁寧に乗り越えていますね。結果として一次モーメントからはあるプリミティブ形式がレベルを変化させた時の L 関数の中心値の属によって1位に定まるという決定定理を導き出しました。さらに二次モーメントの解析ではボロノイの和公式などを駆使してメイン項が多項式で表される全近公式を導いています。これによりサブコンベクシティや非消滅性という数論において非常に重要な性質を証明しました。レベルが平方因子を持たない場合に限定せず、ここまで精密に解析的な振る舞いを捉え切った点に執念のようなこだわりを感じます。9本目はデイビッド・クマラーゴフさんによるイグザクト・アウトプット・スタティスティックス・オブ・アイカーツ・エンコーディング・イン・ザ・エクセプショナル・ J イコール0ケース、特例である J イコール0の場合におけるイカール符号化の正確な出力統計です。この論文では有限体から楕円曲線へ値を移すイカール符号化という手法について、その出力がどれくらい均一に分散しているかを詳しく分析しています。特にこれまでの研究では誤差を含む推定値でしか語られてこなかった表数が3で超特異な曲線という特殊なケースに注目しているのがポイントです。著者は写像に関連する3次多項式の根を調べることで各点にどれだけの前像があるかを正確に数え上げました。その結果像の大きさや衝突確率、さらにはシャノンエントロピーといった指標を近似ではなく確定的な数式として導き出しています。個人的に驚いたのはこの分布の風里絵文字が埋め込み次数2の超特異な曲線の属におけるベイユペアリングの文字テストとして実現できることを示した点です。理論的な解析をペアリングという具体的な道具に結びつけた構成が見事ですね。最後には2つの出力を組み合わせることで分布の均一性を高めるスムージング問題に応用し精緻な境界を導き出しています。 10本目はウォーターファンドーンさんとクアンユータンさんによるギャップスインマルチプリカティブシドンセックス2情報的シドン集合における感覚の第2法です。この論文では性の整数の集合の中でどの2つの要素を掛け合わせてもその結果が唯一になるという情報的シドン集合という不思議な性質を持つ集合を扱っています。具体的には1から N までの範囲にあるこの集合の要素の間隔が最大でどれくらい広がり得るのかを研究しています。実は素数の集合もこの条件を満たしますが、素数の間隔を調べるのは非常に難しい問題として知られています。そこで著者たちは確率論的な手法と数論を巧みに組み合わせました。特に非対称なロバーシュ局所補題という道具を使い、ある一定の長さの区間すべてに要素を持つような集合が存在することを証明しています。結果として間隔の上限を N の 0.46 乗まで抑え込むことに成功しました。これは以前の 0.5 乗という結果を塗り替える快挙です。さらにリンデレフ予想という強力な仮定を置けば、さらに小さな 0.4 乗まで改善できるとしています。素数の分布という数論の深い問題と集合の構造をうまく結びつけたアプローチには非常に鋭い洞察が詰まっていると感じました。11本目はジャック・B・ミラーさんによるアードス KAC テオレムズ for ディスクリミナンツオブナンバーフィールズ数体の判別式に関するエルデシュカッツ定理です。この論文では数体のランダムなアーベル拡大において分岐する素数の個数がどのように分布しているかという問題を扱っています。もともとエルデシュカッツの定理というのはランダムに選んだ整数の素因数の個数が正規分布に従うという数論における非常に有名な結果です。今回の研究ではその考え方を数体の絶対判別式というより複雑な対象にまで広げました。特に面白いのが素数ごとの分岐という出来事が単純なコイン投げのように独立して起きないという点です。著者はここを突破するためにベルヌーイ混合モデルという新しい確率論的な枠組みを導入しました。さらにキュムラント法というテクニックを駆使して素数間の相関が十分に弱いことを証明しています。最終的に任意の有限アーベル群による拡大において分岐する素数の個数が正規分布に従うという定理を導き出しました。平均と分散がある定数とログログ X の積で近似されるという結果は非常にすっきりとしていて心地よいですね。この手法は他の非アーベル群などにも応用できる可能性を秘めており、解析的数論に新しい風を吹き込む素晴らしい成果だと思います。12本目はマスドット AG からのクロス投稿でアラン・コンヌさんとカテリーナ・コンサニさんによるオン・ザ・アブソルート・ジオメトリー・オブ・スペック・ Z スペック・ Z の絶対幾何学についてです。この論文ではショルツさんが提示した直感的なアイデアに厳密な幾何学的基盤を与えようとしています。具体的には正標数の完備パーフェクトイド体におけるスペック Z の点をアンティルトによって分類するという考え方を幾何学的に実現させました。著者は算術サイトの構造層を引き戻すことで絶対 P 算術曲線というものを構築しています。この曲線は P シンホッジ理論や複素解析幾何学、さらにはアデール的なスケーリングサイトまでを包み込む普遍的な幾何学的起点として機能します。特に面白いのが局所的な点に対する条件を幾何学的なふるいとして使い P 以外の素数における自明な軌道を排除している点です。これにより完備パーフェクトイド体における局所点のモジュライ空間がフロベニウス作用をかけたアンティルトの空間と1対1に対応することが証明されました。さらにこの枠組みを複素数体で評価すると複素テート曲線が現れます。この曲線がアデール的な周期軌道と P ーに依存しない位相空間の積に分解されるという結果は、数論的な構造が幾何学的な形として鮮やかに描き出されていて、非常にエキサイティングな展開です。最後はマスドット AG からのクロス投稿で、ディミトリオス・ヌラスさんによるオン・ペリウッズ&ジェイコビアンズ・オブ・ハイゼンベルク・カーブズ、ハイゼンベルク曲線の周期とヤコビアンについてです。この論文ではハイゼンベルク曲線という特別な曲線の幾何学的な性質を詳しく調べています。特にそのヤコビアンという多様体が複素情報を持つかどうかに注目しています。もともと数学者の井原さんがこの曲線をプロガロア表現の研究に使うことを提案していましたが、ヤコビアンが複素情報を持たないかどうか確信が持てなかったそうです。またオートモルフィズムをたくさん持つ曲線は必ず複素情報を持つヤコビアンを持つのかという大戸さんの問いもありました。そこで著者は基礎数 P のべき乗をレベルとするハイゼンベルク曲線に注目し、シェバレーベイユの定理やホックス微分といった高度な手法を組み合わせて解析しました。特に積分を直接計算せずに周期を求める手法を取り入れている点に計算上の工夫が光っていますね。結果としてレベルが1以上の時、これらのヤコビアンは複素情報を持たないことが証明されました。これにより大戸さんの問いに対して、種数がいくら大きくなっても複素情報を持たないという無限個の判例を提示することに成功したわけです。対称性が非常に高い曲線であっても必ずしも複素情報を持つとは限らないという結論は、数論的な視点から見ても非常に刺激的な結果だと思います。さてさて、今日は数論からランダム行列、ヤコビアン、そして L 関数、幾何学、確率論まで数々の深遠なつながりをたどるエキサイティングな時間でした。こうした視点の交差が生み出す数学の美しさは本当に刺激的ですね。それではまた次回お会いしましょう。